ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かな レギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、タマさんどうぞ。
はい、ジュリエットシアラー3ケベックブラボーパパ神戸のタマです。
はい、ディレクター。
はい、ジュリエットアルファ1ウイスキータンゴオスカー J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと最近ね、私ね、はい、ちょっと家の事情でね、あんまり無線が聞けてないんですけど、
はいはい、
最近のコンディションどうですか。やっぱり冬の
コンディションでね、
冬
バン
ド
がいいですね。
うんうん、あ、そうですか。
ローバンドです。はい、斜めががね、ものすごくにぎやかで、
はいはいはい、
上の方はほとんど死んでます。
使えないですね。
使えないですね。
うん、21が限界みたいで、
なるほど、
ね、7のね夜、うん、日曜日の夜なんてね、うん、結構斜めがのW がいっぱい見てますね。
ああ、そうなんですか。
あの、向こうが朝なんですね、うん、日曜日はね。
あ、グレーライン違
いかな。そうですね。ね、で、うん、すごいいっぱい見えてます。
なるほど。
うん、
やっぱ冬ですね。
うん、ローバンド、秋やね、冬のようなのローバンドです
ね。そうです
ね。うん、夜は夜で結構あの、うん、ヨーロッパの方まで見えてきてるみたいなんで、ね、うん、楽しみですね。
なるほど、
ね。はい、
まあ、あの、冬場のね、コンディションで、まあ、春を待って、という感じ
ですね。そうですね。
はい。
はい。はい、ということでね、あの、今週の特集はね、いわゆるあの、JCC、JCG ということでね、はい、特集してみたいと思いますのでね。はい。はい、それでは、最後までね、お楽しみください。
Hams Radio.
はい、ということでね、はい、JCC、JCG ということでね、あの、うん、JCC ナンバーとかね、JCG ナンバーとかね、からアワードですね、JCC アワードとかね、はい、いろいろとあの、まあ、耳にする機会多いと思うんですよね。
はい、そうですね。
から、急走しててもね、うん、あの、JCC ナンバーは、1427とかね、はい、はい、いろんな数字出てくるし、
ね、
あの、あの、ハムラジオのね、あの、お便りの中でもね、JCC ナンバー何番ですというのが、
はいはい、
あったりね、はい、あの、結構耳にするね、機会、はい、すごいですよね、
ええ、
うん、あの、ということでね、今日はね、まあ、分かってるようで分かってないJCC、JCG についてね、はい、スポット当ててみようかなと思いますので ね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、まずこの JCC、JCG とは、まあ、何ぞやということなんですけども、
ね、はいはいはい、
あの、基本的にはこれ、JAL が発行するアワードなんですね。
そうですね。
だから、いつもね、JCC、JCG ってもう数字を言うというところがね、はい、あの、まあ、耳についたり、口で言っちゃうんですけども、
うん
うん、やっぱこうアワード、いわゆる賞ですね。あの、以前、アワードのね、特集もしたことが
あります
けど、
ありますね、はい、
ね、うん、いわゆる賞ですよね。
はい、
で、あの、まあ、要するに、まあ、参加したら参加賞もらえるとかね、はい、優勝したら、優勝したら1位とかね、
はいはい、
まあ、そういうふうにもらえる賞ですね。
ですね、
あの、プライズに近い
ね、はい、
アワードですよね。
はい、
うん、で、まあ、その中でね、JCC、JCG ついてなら、あの、なんかなということをね、ちょっと、はい、考えてみたいと思います。
はい、
ほとんどの方ねよくご存知と思うんですけどもね、あの、ちょっと復習してみようということでね、
はい、そうですね、
まず JCC とか JCG 言いますけどね、あの、何の略でしょうかということで、ね、
皆さん考えたことないんじゃないかと思うんですけどね、はい、
うん、あの、 JCC というのは、はい、ジャパンセンチュリーシティーズアワード、
お
う、うん、100の市を
100のシティの、
うん、シティのアワードということでね、
はい、
だから結局はあの、DXCC、ちょっとあの広げすぎですけどもね、DX センチュリークラブですよね、あれクラブですけどもね、だから、まあ、今日はそのセンチュリーですよね、
そうですね、そこから持ってきたんかも
しれない、ね、うん、ひょっとしたらね、はい、分かりませんけどね、はい、まあ、まあ要するに100、うん、100ですね、集めようと、
はい、
から JCG ですね、
はい、
これはあの、ジャパンセンチュリーグンズアワードということで、ね、
日本語
なんかシティ
の日本語で、
なんかあの、グンズって書いて、これね、英語見せるとガンズになっちゃいます、
ガンズになっちゃいますね、
は
い、
ちょっと打たれそうやね、
そうなんですよ、ちょっと気楽さくなっちゃいますけど、まあまあ、それはさておきましたね、
はい、
そういうことでね、あの、シーとかグンの、まあ、センチュリーということなんでね、やっぱり100以上集めようという、
はい、
まあ、結局、まあ、数を まあ、達成して、
ね、そうですね、
100やろうと、
100単位で、まずはね、更新をして得られる賞と、
うんうんはい、ということですよね。であの、これね、はい、あの初めに言いましたよね、あの JAL が発行するアワードということなんですよね。はい、だからあの、JCC のホームページ、あ、JCC じゃん、JAL のホームページ見ると、はいはい、JCC、JCC のルールが載ってるということなんですよね。はい、そうですね。うん、で日本国内の異なる100以上ですね、はい、100から800でしたっけ、市ということになってるんですけど、
ね、現存市よりも多くて、
うん、そうなんですね、
これまた後で話しますけどね。
うん、そうですよね。うん、からあの軍の場合は100から500ぐらいですかね、はい、500のアマチュア局と更新、ね、またはレスタブルの方に受信するということで、ね、はい、でその QSL カードをそれぞれの市のアマチュア局から各1枚を得るというのがまあ基本的ですよね。
はい、
うん、であとあの今はあれ100曲を単位、まあ、最低にして、あとプラス50曲ほどにステッカーがもらえるんですかね。
そうなんですね。あの、まあ、昔はステッカーがなかったような気がしたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
はい、
うん、でまあ、そういう感じで、はい、まあ、あの数が増えていけばあの、はい、エンブレムが増えていくということで、
そうですね、
はい、
JCC800 まであるということ
なんですね。
そうですよね。はい、うん、
ではね、あの、JCC アワードはね、いつから発行されたかということなんですけどね。はい、これ、あの、ディレクター調べてくれるんですよね。
はい、調べてきました。
いつからなんですか、これ。
昭和29年。
お
お、そこの3月8日に開催された JAL の役員会で発行を決めたそうです。う
ん、なるほどね。
はい。
うん、
なるほどね。
その時の、はい、まあ、C の数。はい、がまず基本になってくるわけですね。
そうですね、うん、その時いくつだったかっていう数字はちょっと出てこなかったんですけど、ね、うん、ただどんどん市ができている、
うん、
新しく市ができている、こうなんて言うんでしょう、ブームじゃないですけど、
うん、
新市誕生の始まりだったしですね、うん、その辺のブームの。
そうですね、まあ、戦後10年以上
そうですね、う
ん、経ってどんどん活気づいてくる時期ですよね。
そ
うですね、
その頃だそうです、
うん、はい、うん、あの余談なんですけどもね、はい、あのこれもディレクターが調べていただいたんですけど、ね、WAJ ラジャーと言いますけどね、はい、全部の県と更新するというのも、はい、まあ、これはもうその時にはもうあったんです
ね。もうそうですね、この、うん、昭和29年の時点にはもう WAJ がすでにあったと、
うんうんうん、
いうことですね。
う
ん、まあ、きっと C に落としちゃうと数がまだそんなあのアマチュア曲がたくさんなかったんだと思うんですけど、
でそれでまあ県はあったんだけども、はい、じゃあもう C を作ろうと、C と君、はい、じゃない、この時は C か、C ですね。
軍は随分後です。
うん、
はい、なるほど。最初 C ばっかりでしたね。
うん、
はい、
うん、なるほど、なるほど。というのができたということですね。はい、そうですね。だからもう60年以上の歴史。
そうなんですよ。
還暦ですね。
還暦ですね。
まあですね。
はい。はい、
で、あとはなんかあの、はい、制定した後、
はい、
これ3月27日に初めて申請された、
ね、申請された JA1IO さんですね、うん、小林さんという方が申請されて、はい、次は4月には、うん、4月13日に JA1GO、うん、鳥羽さんですね、うん、それから4月24日には JA1EF 樋口さん、
うん、
それから5月4日に JA2BL 長谷川さんで、この方は今 JAL のなんだっけな、なんかのトップにいらっしゃいますね。
あ、
はい、それから5月9日に JA3B 藤田さん、うん、続々とね、なんか申請が行われた
さすが、ね、2文字コールばっかりですね。
あ、まあ、もちろんまだ3文字もしかしたら免許されてないでしょう。
うん、でもそういう中で、はい、まあ、数の少ない中で全市ができるというのは、
100市です ね、 ね、すごいですよね。
すごいですよね。
うん、
だから今から考えると、今はね、もう、まあ、100局いてもね、まあ、あの、まあ、とにかく、どっかにいてますよね。
そうそうそう。コンテスト出ると、もしかしたら100ぐらいいっちゃうかもしれないですね。
そうですよね。は
い、
だから当時ですから、まだね、その、まず、県からね、はい、市のアワードになったというところでね、もうこの方々はもうさ、かなり必死やったでしょ
うね。そうですね。
うん。
う
ん、
な
るほど、なるほど。
はいはい、
うん、で、あの、なんか、JCC のアワードは、通算の3万3500枚。
はい。ナンバーでいくと大体そのぐらいで約3万3500枚ぐらいもうすでに発行されているということでね、すごいですよね、数ね。
からあと、はい、全部の市と更新して得られる賞というのはまたあるわ、別にあるみたいですね。
これはあのワーケットオールシティアワードってちょっと若干ルールが違うんですよね。更新最後に更新した時点で現存する市のKSL カードを集めるわけなんですけど、
ね、
うん、JCC の場合はあの現存しない市も有効になるので、
うんうん、だからあの、はい、市としてあったところが、はい、もうすべてカウントされる。
そう、
あの
そういうことです。
よくね、統廃合とかね、で市がね、あのあれ東京みたいに国分かれちゃったりね。
そうですね、うん、ありますけど。
ありますよね。
例えば私のところは筑西市なんですけど、以前は下館市だったんですね。だから下館市と筑西市と あの時期が違えば両方有効になるということですね、
うん、あ、そうなんです
ね、なるほど、
はい、うん、だからあの同じところに住んでてあの、ええ、同じ人と更新しても2つ美味しいという感じ、
そういうことですね、あの時期が違えば
時期によれば ね、 ね、
うん、なるほどね、
はい、なるほどね、うん、まあ、いろいろとあるもんですね、
ある
も
んですね、うん、
からあとあの、はい、JCG ですね、ええ、この軍はまだこの時は対象なかったと、
そうなんです
よ、いうことですよね、
しばらくね、うん、軍は対象じゃなかったですね、
うん、でもなんか当時だったら市より軍の方が多いような気がするのもない
です
か、そんなことはないかな、
そうなんですけど、うん、やっぱりなんか市にしかみんな皆さん目がいってなかったのか、
う
ん
う
ん、
やっぱりそういう先ほどディレクター言ったように、うん、もう市が結構誕生してる時期、あ、
そうですね、
だったんかもしれない、
ね、そうですね、だから市の方に注目しててね、うん、で確かに軍は皆さん忘れられたような感じでしたよね、はい、
うん、そうですね、
はい、
で、あのその後 JCG ですね、あの軍の方もできたということでね、
は
い、
できました、これが、ね、1979年なんですよ、
ああ、
昭和でいくと54年ぐらいですかね、うん、だから随分経ってからですよね、
そうですね、
はい、
うん、なるほどね、
ま
あまあ結構、まあまあ JCC だけ見るともう60年ぐらいの歴史があるということですね、
はい、
であの今全市全軍コンテストってありますよね、
はい、ありますけど、
あのこの前にオールシティコンテストってあったんですよね、
あの全市全軍で、うん、軍も今マルチプライヤーの対象ですけど、うん、以前は市だけがマルチプライヤーの対象で、その時はオールシティコンテストって言ってまして、
うん、なるほど、
はい、私なんかまだオールシティコンテストの方が馴染みがあって
ああ軍の人は出ちゃいかんということなんですね、
出てもいいんだけど
マルチにならないですね、
市しかならないんです、うん、そうですね、だから軍の人、町村ね、市町村、市はいいんですけど、町村に住んでる方はなんだと思ってたんですよね、
当時
ね。
でしょうね。
あ、でも今ディレクター言うように、あの、はい、軍なんで、軍であって、町村、町とか村ではない、はないんですね、これ。
そうなんですよ。
ないんですよね。
うん、
ないんですよね。それがなぜ軍なのかがよくわからないんですよ、うん、実はぜひあの分かる方いらっしゃったらお手紙いただきたいんですけど、市、ね、村の方が数もいっぱいあるしね、
そうですよね、
面白いとは思うんですけど、うん、
はい、ね、大阪だとあの唯一残る千早赤坂村、はい、
ありますね、
うん、あ、大阪もあるんですね、村がね、
そうなんです、大阪府に村があるんですよね、
そうですよね、だからそこはなんか町とか市はいかへんのかな、あの、うん、基準でもなんか満たしてるらしいです、ね、そういう噂も聞きますけど、
茨城県は東海にありますけどね、うん、
東海村、
東海村、うん、原子力発電所、
ね、そうですね、
はい、
うん、ね、なるほどなるほど、あ、まあ、そういうのも面白いですよ、
ね、面白いですね、うん、
はい、
はい、
K1STO Rosalie White、It's great to be at Ham Fair and、amateur radio on the space station is wonderful. Ham's radio.
はい、ということで今日はね JCC、はい、JCG のね、はい、まあまあこれ私もアワードと言われて、うん、確かにそうだなとついつい JCC ナンバーとかでね、そっち側の方ですぐね口から自分の C だけはすぐ出てくるんです、
そうそうそうそうですね、
うん、はい、で、あの今、これもデルタ調べていただいたので、はい、10月1日現在で、市が790、
あ、あのこれ、あのこの去年なんですけど、
うん、あ、去年か、
平成26年の10月
26年10月か、はい、うん、で市の数が790、軍の数308ということで、はい、でなんだけども、ね、あのアワードは、ね、800とか500まであるという、ね、そう、なんでいい感じで、ね、数多いやんけという感じで、これなんでなんでしょうね、
実はあの消滅した市とか軍も、うん、アワードにはカウントしてくれることになってるんですよ、
あ、なるほどね、
で、うん、で先ほど言いましたけど、うん、あの私のところは下館市が亡くなって筑西市だったんですね、うん、
はいはい、
そうすると、下館市は、ま、過去の更新をちゃんとカウントしてくれる、うん、有効にしてくれる、
なるほど、
なるほどね、
う
ん、
ということですね、
うん、はい、あのうちも私実は摂津市なんですけどね、はいはい、摂津市できる前はあの3つの郡だったんですよね、
あ、
うん、はい、それが統合して摂津市になったということで、あの割と新しい市なんですよ、
はい、
うん、そうですね、だからあのよく、まあ、JCC の番号で後ろの方になってますしね、あ、であのよくね、あのいろんなあの住所とか登録するときに市の番号と、番号というか、ね、順番あるんですけど、ね、はい、摂津市は姓なんですけども、なんか後ろの方にあるんですよ、実質と見るとね、
新しいからね、
そうなんですよ、まあ、ちょっと余談ですけれどもね、はい、まあ、そうなんでやっぱりあの市町村、
はい、
というかね、いろんなの町とかね、郡とかの統合とかで変わってくるんですよね。
そうですね、うん、今あの茨城県内だと例えばあの西茨城郡であったんです、うん、昔は、うん、
はいはいはい、
であの岩間町とか友部町とかあったんですけど、うん、それが笠間市とか水戸市になってるんですけど、うん、今はそれがなくなっちゃったんです、はい、消滅郡でその局と今更新し、うん、西茨城郡との更新はもうできなくなっちゃったんですけど、
う
ん、
まあまあないですからね、やろうと思うのはできない、
そうできないんですけどね、その消滅し、うん、あの合併以前は有効になるのでね、うん、これは JCC、JCG のアワードとしては関東有効ということですね、う
ん、なるほどね、
はい、
これあの合併した時は例えばあの同じ市の名前、例えば筑西市が他の町とか郡を九州合併した時はそれはもう筑西市として、はい、カウントされるんですね。
あ、そこはね、あの
ね、ちょっとなんか、ね、今パッと考えてね、
そうですよね、
どうなのかなと思って、
ね、カウントされますよね。
ね、うん、
ちょっとなんか、ちょっと損した感じが
する。そうですよね。
二度おいしいじゃなくなっちゃうんですね。
そ
う、
まあ、それ、はい、ね、うん、減ってしまいました。ご存知ですか。
まあまあ、これはね、別にあの、アマチュア無線のためにやってるわけじゃないんで、ね、あの、統廃合というのは、まあやっぱりね、あの、いろんな、地方のね、その状況によりますので、ね、これも仕方ないですよね。
そうですね。うん、はい、
はい、はい。ということでね、まあ JCC、JCG とね、まあ大体、なんか分かってきたかなという感じなんですけどね。ね、だからこれあの、まあ JCC、JCG、またコンテストの時にね、はい、あの、番号言うだけかなと思ったら、いわゆるアワード、はい、ということなんでね。
賞状がいただけ
るんです。そうなんですよ。はい、だから、賞状をもらうにはどうしたらいいかという形ですね、はい、うん、まずあの JAL のアワードなんで、はい、あのまあ、詳しいことはね JAL の、ね、ホームページね、
はい、
JCC、JCG に書いてあるのでまた見ていただくということなんですけども、はい、あのとにかくいるものというのは JAL が定めた様式のアワード申請書ですね、
はい、
うん、これと QSL カードリスト、
リスト
から手数料、
はい、手数料ですね、
ということでね、
お金払わないとくれません
ね、それが必要ということで、はい、ただ、最近はね、QSL カードはね、リストということで、はい、実際に QSL カードを送る必要はないんですよ、
ね、ないんですね、
うん、
やっぱり大事なもんだから、送るのちょっとね、躊躇しますけど、
そうですよね、今回ちゃんとあの宣誓書ですかね、は
い、
サイン、
確かにありますというのを、自分の本人のサインで、うん、昔はなんか証明で、
あの他の方になんかサインしてもらうとか、なんか
ありましたよね、ハンコもらうとかなんかありましたけど、うん、今は本人の先生でよくなってます、うん、はい、
なるほど、なるほどね、うん、でまあ、これを送ればいいわけですね、
はい、そうですね、
うん、そうすると立派な症状が送られてくると、
はい、あの一応審査をされますけども、うん、まあ、大体の場合通るので、
そうですね、
立派な症状、
電子申請っていうのも今ありますよね、
あ、ありますね、
はい、あれなかなか簡単で、私も最近も全部電子申請やってるんですけど、はい、
なるほど、
リストを作ってそれをメールで送るわけですよね、
リストをあの Excel のデータかなんかでリストを作って、うん、あの、はい、まあ、JAL のホームページからダウンロードできるみたいなんですけど、その様式で、リストを作って、うん、でそれを要は添付ファイルとして、くっつけて、ね、でウェブ上の画面で打ち込んあの申請書の内容を打ち込ん で、うん、で申請するという形です。ものすごく簡単なんで、もう私も最近の申請は全部それでやってますね。
なるほど、
はい、
早いですね、どんどん電子化というか、
ね、そうですね、うんうん、いや その時にはその申請書の制約のサインはどうするんですかね。
そこなんですけど、うん、ま、確かあの自分の、要は先生の文書の下のフォームに自分の名前を打ち込むみたいな形で、うん、それに変えてるようですね。
そうです、まあ、別途、まあ、打ち込む感じでね。
あ、そうですね、はい、
わざわざ入れるって感じですよね、
うん、あ、そうですね、うん、はい、
なるほど、なるほど、うん、まあまあ信用の上にね、もともと成り立ってるから、これは、
そうですね、
そうなんですよね、QSL カードの話なんかもそうですからね、
はい、う
ん、
そうですよね、はい、うん、なるほど、なるほど、はい、あのではね、まあ、JCC、JCG が、まあ、大体分かってきたということなんですけども、じゃあ、JCC、JCG ってね、どんな楽しみ方があるんかなということでね、はい、はい、あのまずは、コレクターですね。
そうですね。
集めようと。
まあ、よく言われてますけどね、うん、コレクターとは言われてますけど、
う
ん、そうそうそう、でも楽しいですよね。
そうですよね。やっぱり100くれば、あ、次150、あと50、はい、あとどこあるかなとね。
そうそうそう。
やっぱり探しますよね。
うん、200とかね、うん、やっぱり楽しいですよね、増えていくのがね。
うんうん、で、やっぱり、それまた次150になって、まあ、ステッカーもらうと、あ、できたというね。やっぱり、これ達成感。
ありますよね。
うん、ありますよね。うん、なるほどな、はい、それからあとあのですね、あの結構皆さんもそうだと思うんですけども、はい、あのまあリストを作りますよね、はい、C とか群とか番号に順番にね、でやっぱりついでにそのやっぱり地図に色を塗るとかね、
はい、やってますよね、地図
やってますよね、結構ね、あの C とか群とかね、あの DX やった時でもね、この国だとか言ってね、色塗ったりしてます、まあそういうのも結構ね、
勉強になりますよね。
そう。で、抜けてると、やっぱりここは何とかしたいなと。
そう、あります。だから、更新していくと、チェックしてて、C の名前が分かってたり、読み方なんか難しいのありますけどね。
ありますね。
そういうのも勉強になるし、群もあるし、
宮古群とかね。
そう。
京都群じゃないですよ。宮古群ですよ。
ポリポリ。そういう場所もね、分かるようになるから、すごくこう、地理に詳しくなりますよね。
そうですよね。
自分の、こう、電波がどう飛んでるっていう傾向もなんとなく分かってきますよね。
それも分かりますね。
そうか。ここは飛んでるけど、ここはちょっと集中的に飛んでないなというの
も、ありますよね。
なるほどね。
そうすると、どのバンドで、どのモードで狙ってみようかなって話が、
そうですよね。
出てくるんですよね。
そうか、そうか。
そうなると、いいアンテナも欲しくな
るし、そうですよね。
まあ、やっぱりそういう時にね、そこでやってると、まあ、設備どういうふうにしたらいいかとかね、はい、アンテナ、ちょっとこっち向いてるけど、あっち向けた方がいいかとか、ね、それからあと、ね、時間とかね、で、季節とかでね、
この時間はこの時間、飛びがいいとかね、
そうですよね、
この季節はこのバンドがいいとかね、ありますよね、
ありますよね、
結局、アクティビティが上がってきますよね、
そうですよね、
はい、
まあ、これは面白いですよね。
面白いですね。
でまあ、HF だけじゃなくてね、はい、UHF、VHF でもね、結構山の上とか上がると結構飛びますからね。
飛びますね。
ね、
特に関東地方とか人口の多いところだと割と UVHF だけでも楽しめますからね。
そうですよね、
はい、割と手軽ですよね。そう、
UV でね、ハンディでもね、聞いた話ですけどね、富士山の5合目とか上がるとね、もう千葉が十分飛ぶ、
見えますからね。
見えてますからね。まあ余計見通しですよね。
はいはい、
まあそういうので結構面白く遊べるなという感じですね。
そういうですね。
まあそういう意味じゃ一つの目標ですよね。
はい、
ちょっとかしこまった言い方しちゃいますので、まあまあ楽しみなんで、アマチュア無線は、あくまで趣味の領域なんですけど、やっぱりそういう無線ライフ、ね、がだんだんと楽しくなってくると。
はい、
じゃあ、まずね、今お持ちのね、QSL カードをちょっと整理してみて、はい、まあ、ログをね、整理して、から最近ね、電子ログとかなってるんで、そういうのだと結構、自動的にね、計算したりするのもあるかな
と。100種とか100分とか、ね。
あるかどうかチェックしてみて、あったと言ったらね、もう即、シアルに申請と。
はい。
いうことでね、はい、考えてみてはいかがでしょうか、ということです。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ラジオ、お便りのコーナー、
はい、ということでね、お便りのコーナー行きたいと思います。はい、はい、まず今日のね、一つ目の お便りですけども、はい、これは JL1XOX 鈴木さんからいただきました。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。ダイポールアンテナについてということでね、はい、いただきました。12月6日のダイポールアンテナの特集を拝聴させていただきました。ということでね、はい、まず用語の訂正からということで、ね、はい、ちょっとこう、詳しく、いただきましたので、ちょっとこれご紹介しとこうかなと思いますんでね、はい、まずバランというね、話が途中で出たんですけども、これいわゆる平行回路と不平行回路の整合を取るための回路ということで。
そうですね。番組の中では簡単にしか言おう。
そうですよね。
はい、すいませんでした。
はい、ダイポールアンテナは平行回路ということでね。はい、左右にね、一本ずつ出るんで、ダイポールなんでね。で、まあ、平行回路なんですよね。
はい、
で、同軸ケーブルはね、新線と周りに、圧線があるんで、不平行の回路なんですよね。
はい、
うん。で、それを平行二線式給電線、いわゆる平行回路を、使用する場合は、バランは不要なんですけれども、この同軸ケーブルを使うときには、まあ、不平行、平行の変換の回路がいると。はい、いう感じですね。
そうですね。この詳しいことはまた、はい、お勉強していただいて、
そうです
ね、まあ、そんなもんだと思ってください。
はい。はいはい、から次に、途中も出ましたけど、整合回路ですね。
はい。
アンテナと同軸ケーブル。これもいわゆる無線機から同軸ケーブルですけども、
はい、
インピダンスを合わせるための回路。
はい。
ということですね。無線機の直近に設置する整合回路は集中増殖型ということで、はい、
コイルとかコンデンサーとか。
そうですね。
はい。
うん。使いますよと。はい、アンテナ側で整合する場合は、スタブとかの、いわゆる分布上層回路という、ちょっと、詳しく話し出すと長くなっちゃうんですけど、いわゆる分布上数回路という使用するのが、まあ、基本だそうですね。
そうですね。ただの線がつながってるような感じになって、
そうですよね。
それをこう、ショートしたり、うん、あるいは平行に。うん、何センチか伸ばしたりするんですけどね。はい。
これも結構奥深いんですよね。
深いです。
私はあんまりやったことないんですけどね。はい、まあ、ここら辺はね、いわゆるアンテナのインピダンスとかね、整合、マッチングとかね、はい、まあそういうふうな言葉でね、いろいろと、ネットで調べてみると、いろんな出てくると思います。
出てくると思います。
はいはい。はい、ぜひぜひ、ちょっと勉強になるかなという感じですね。
はい。
はい。から次に、ダイポールアンテナのね、特集したんですけども、バリエーションについて追加 ということでね、いただきました。
はい、
まず、折り返しダイポールということで、ダイポールアンテナの先端を折り返して、もう一端に接続したものということでね、はい、インピーダンスは4倍になりますということですね。
これ忘れてましたね。
そうそう。うん、これテレビが昔、そういうね、はい、ぐるっと回したやつ使ってて。
使ってましたね。はい。
給電線として、平行の2線の黒とか透明とかね、ありました。あれ200、300オーム。
300オームですね。
なんですよね。
はい。うん、
で、あれ、もともとがテレビの75オーム系になるんで、はい、75オームの4倍。
はい。
で、だいたい300オームということで、ね、なるということですね。うん。利点がありましたという感じですね。
はい。
から、ツェッパーアンテナとなる、はい。ちょっと私あんまり知らなかったんですけどもね。
う
ん。給電点がダイポールアンテナの中央ではなく、先端から給電するということ
で。端っこなんですね。
端っこなんですね。
これもそうですね、うん。ダイポール系だって気がつきませんでしたけど。う
ん、これもダイポール系になるんですね。
そうなんですね。うん、給電点の位置が違うということでね、うん。
はい。で、アンテナの先端から給電するためにバランはいらないと。
はい。
で、インピーダンスが高くなるため、整合回路が必ず必要になりますということで、はい、インピーダンスのマーチングですね。
そう
ですね。で、これ、うん、そうですね。で、これね、まあ、鈴木さんのね、会社でのご経験だそうなんですけども、かつて新人研修の時、同軸ケーブルの先端を加工した電圧給電型のダイポールアンテナをよく製作していました。製作法は簡単だそうなんで、ね、ちょっと紹介していただきましたけど、はいはい、まず一番目に、同軸ケーブルの先端から4分の1波長のところの外部の導体、いわゆる被覆含んだところですね。
外の網網の部分ですね。
網網ですね、はい。これ剥ぎ取り、新鮮、ポリエチレンの新鮮の銅かな、銅の新鮮の周りの、樹脂は置いておくと、
はい、ね、白いやつが残るということですね、はい、
触ると電波で火傷します
そうですね、
はい、ということでね、はい、2番目ですけども同軸ケーブルの先端から2分の1波長のところ、だから先4分の1でしたけど、はい、それの倍のところですね、
ところ、はい、
ところで同軸ケーブルをコイル状に、巻くということで、ね、はい、これなんか電流阻止用ということらしいんですけどもね、で、2メーターですね。140メガ帯では直径5センチ程度のコイルを2ターンするということで。まあ、これはまあ、経験的にこういう感じ
で。それがいいということですね、うん。はい。
で、最後に3番目に同軸ケーブルのもう一端に無線機接続用のコネクタを接続するということでね。はい。はい、作り方これ、いたって簡単ですよね。
簡単ですね。
うん。同軸ケーブルさえあって、まあ、あとちょっと工具があれば、
ね。そうですね。コネクタ付きのケーブルがあれば、もう簡単ですね。
そうですよね。はい。だ同軸ケーブル新鮮って、普通で銅線の、まあ、例えば 5C とか、ね、はい、8C と 8D か、はい、5D、8D 使ったら結構太いですからね。
太いですね。
そのまま自立しますもんね。
そうですね。
はい。
だこれ、コイル巻くところは大変なんで、もうちょっと細いのも
そうですね。
ですけど、はい。
8D はちょっとしんどいですね。
しんどいです。はい。
はい。で、これはね、災害が発生した時に、被災地に応急的にアンテナを設置する必要がある場合とか、災害現場で容易に製作とかできると。
そうですね。う
ん、な感じですね、はい。アンテナを設置するときも竹竿にアンテナをビニールテープで固定するだけですので、はい、技術的に詳しくない人でも設置ができるということで。
いいですね。これ覚えておくといいですね。
うん、そうですね。はい、知識でもあるともう倒産の時に、はい、まあ、作れますからね。
そうですね。う
ん、便利になります。なるほど。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
はい。
はい、次のお便りです。
はい。
JD1 運用に。ついたということでね、はい、JQ1JNP 樋口さんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
はい、以前アモルス状態の JQ1
そうですか、
はいはいはい、さて急遽1月に JD1 に旅行することになりましたということで、
いいですね、
そこでせっかくなので観光の合間に温夜しようかなと考えています、宿泊はホテルということですのでロケーションはわからないですということでね、はい、まあ、ホテルのホームページとかで一回ちょっとね見られてという感じがしますけれどもね、はい、うん、でリグは FT817 デート、はい、アンテナは ATS の25ということで、いいですね、これ ATS の25、これはオールバンド HF から430までできるのかな、
はい、うん、
817の、まあ、専用じゃないけどもね、うん、オールオブバンド、ただワークダメやったかな、
ワークも大丈夫だと思うんですけど、調整すればいいので、
う
ん、
あ、そうかそうか、
手で調整できますから、うん、はい、
うん、というのを持っていこうと思っていましたね、はい、このような移動運用は経験がないので、OM のご意見をお聞きしたいのですが、これらの機材で DD1 を運用し、QS を可能でしょうかということでね、
はい、
バンドは14メガ、21メガの SSB を考えていますということでね、CW は駆使のためだけの練習だったので、QS を経験あります
そうです
ということで、でもこれからね、どんどん出ていただければ、
ね、そうですね、
はい、このお話、まあ、特に全然問題ないんちゃうかなと。
うん、ただ、ね、今のコンディションを考えると、うん、ちょっと5ワットですから、
うん、そこですね、
うん、ちょっと厳しいかなという気がしますね、
うん、5ワットでやっぱり SSB は厳しいかなというところですね、う
ん、あの樋口さんね、その後に、ね、JT65 も準備ができるようであれば持っていきたいと思っていますということで、ぜひぜひ JT
JT65 おすすめですね、
はい、そうですね、
あの7メガ、14メガ、21メガあたりで出てこられるといいかなと、
うんうんね、はい、まだ FT8 などの接続性をしてないのでということで、あのこれ大丈夫です、私経験ありますんで、ええ、できますんで、はい、あのインターフェースは、ね、きっちりとすれば、
ね、そうですね、今、
は
い、もし別のリーグで ASK の使ってる、うん、らっしゃるようであれば、そのまま差し替えでできますからね、
ちょっと気をつけないかんのが、81の場合に、リグとパソコンつなぐ時の、コントロールですね、はい、これがね、ちょっとインターフェースがね、RS2321 とレベルがちょっと違うんでね、
それ
の、
うん、
あの変換のやつが別にちょっと確か、ケーブル売ってますんでね、安の方から、うん、それ購入すればいいんですけども、
TTL かなんかで出てるんですか、
そうそうそう、5ボルト規約とか、5ボルトか3ボルト、ちょっとそこは知らないんですけどね、
オープンコレクターかな、もしかすると、
うん、ひょっとしたらね、だからそこら辺はちょっと気をつけないといけないという
そうですね、じゃあやっぱり実機テスト必要ですね、
そうそうそう、だからパソコンとね、周波数とかそういうところをコントロールしないのであれば、ね、別にそこ使わないんで、音声の、ね、やり取りだけですので、
はいはいはい、
ぜひぜひ JT65 も準備していただければ、ぜひぜひということで、
はい、小さなパソコン必要ですけどね、
そうですね、
一つちょっと増えますからね、
一つ増えちゃいますね、
はい、
もし無理のようであれば無視して、無理して機材は持っていかず観光だけにしようかと思っていますのが、はい、このご意見いただけませんでしょうかということで、ね、ぜひぜひ、
7メガがいいんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。あ、そうそう。7メガでも運用できればと思ってますことなんで。
そうですね。7メガがいいんじゃないかと。7メガで出れば多分世界中から届いていれば多分呼ばれますのでね。
まあ JD1 となるとね、結構、ポータブル JD1 でね、十分。
ええ。
うん。今、アピール強いですよね。
アピール強いですし、今 JD1 あんまり JT は出てないのでね。
そうですね。
大人気になると思います。
あ、今度行こうかな。
いいですね。
ぜひ。ぜひ。
いや、20時間以上かかるのがね、船がね。
あ、大変ですけどね。
うん、料金的にもガムの方が安いという、なんでやねん、いう感じで。はい。
まあでも、無線機持っていったら、楽しみが倍になりますからね。そうそうそう、ぜひ持って行ってね、運用してほしいですね。
そうですね。
私も多分、大体、行くとこ持って行ってるとき多いんですけども、やっぱりね、急走できなくてもね、聞こえるだけでもね、面白いですよ。
あ、そうですね。うん、
どこが聞こえたとかね。
JD1 まで行くとだいぶ違うでしょうからね。
そう、違う。コンディションというかね、電波の来るところが違うんじゃない
です
か。
あ、そういうかもしれないです。
うん、そんな感じなんで、
ね。楽しみそうですね。
はい、ぜひぜひ。はい、はい。お楽しみくださいということです。はい。はい、最後のお便りです。はい、末広さんからいただきました。
NA5T。
NA5T ですね。ですね、はい、はい。久しぶりに QSTパーティーの話を聞き、JALのサイトから参加は海外からもできそうなので、ほぼ40年分に出てみようかと考えましたが、僕の席の ARL の RTTY ランドアップと被さっているのでどうしようかなということでね。
ですか。
はい。いや、QSTパーティーね、2日かけて、まあ、大体日にち被ってますけれども、RTTY の指が疲れた時に、ね、ちょっと出ていただければ
、そうですね、コンディションが、はい、JA がちょっと開けた瞬間にパッと出ていただければ
いいんじゃないかなと思いますのでね、はい、実は今週4日かけてバタフライ HF2 バーチカルのグランドをやり直してましたということでね、
はいはいはい、
一瞬グランドで何かなとか、いわゆるアンテナの、アースですね、
アースですね、
で、これ実はアンテナエレメントに使える裸の導線を300メーター買ってきたということでね、
すごいな。
で、ところが10センチ角を目標に網を編んだら5メーターかける7メーターくらいにしかなりませんでしたということで、うん、やっぱり10センチ角のやっぱり、うん、ね、細かいですよね。
細かいですよね。
うん、で、実はハンダ付けだけで8時間かかりました。
うわ大変、
うん。はい。それに上乗せ10から30メーターのラジオルを30本付けてます。
うわ、すごい。
は
い、
これでグランドで、使用した導線の総距離約700メーターってこと。もう1キロに到達します、ね、う
ん、はい、すごいですね、
うん。やっぱりね、グランド、いわゆるアースですね。これっていうのは結構重要ですからね。
重要なんですよね。うん、
私も、横浜の単車赴任の時にね、経験あるんですけど、やっぱりグランドしっかりしとかないと、ね、ノイズの原因になったりね、結構いろいろと、出てきますね。
飛びも随分違うみたいなね。
違いますよね。
はい。
うん、雨が降り出したので、給電点一点の測定まだしてませんが、60メーター超 RG213、
アメリカ
の、ねうん、RG シリーズですね。
はい。
213を介して、シャックから見る限り、グランドの低空は10オーム以下に下がっているようで、いいですね。
いいですね。
ちょっとは飛びに貢献してくれることを期待してますよね。
はい、そうですね。
でも 1.8 メガにおいては33フィートのラジエーター、複雑低空は4オーム以下とか、なので、寂しい限りです。寂しいんかな、って、うん、はい。 はい、ということですね、はい、12月だというのに蒸し暑く、ちょっと前にエアコン入れてる次第です、これ、
テキサスですから、
うん、そうそうそうそう、日本でもちょっとね、このところ、ちょっと暖かい感じがありましたけどね、はいはい、もう寒くなって暑くなったり大変なんですけどね、JA での年末はいかがでしょうかということで、ダイポールに続き、バーチカルの話でもなれば思い出してくださいということで、
そうですね、なるほどね、はい、なるほどね、はい、
バーチカルもね、結構、バーチカル、されどバーチカル
です。そうです。打ち上げ角が低いのでね、はい、うまく上げればいいやって
なんです、うん、いいんですよね、はい。確かに場所が取れない場合には究極の手段なのですが、持ち上げて GP にして、4分の1波長ラジアルが全、使用できない限り、このグランドラジアルに関しては、どこまでやったら十分っていうのは全くわかりません。
そうですね。
はい。はい、なかなかね、アンテナというのはね、非常に奥の深いところなんでね、
楽しめる、
はい、楽しめるところですね。
ですね、はい、
はい、ということでね、はい、今日のお便りコーナー、ちょっとね、長くなっちゃいましたけどもね、はい、ありがとうございます。
ハムのニュース。
はい、ハムのニュースということでね、はい、はい、同じこと言ってますけど今日もね、ハムライフ .jp の方からね、いただきました、はい、まず一つ目のものですけれども、はい、ログサーチ機能で QSO を確認ということでね、
はい、
国際アマチュア無線連合 IARU ですね、
はい、
創設90周年記念局、ちょめちょめ 90IRE、 ちょめちょめはね、各国の
各国のプリフィックスですね、
はい、世界で60曲以上オンエアしてるということでね、そうなんですよ、すごいですね、
数いっぱい出てるみたいですね。
そうですよね、はい、で、これね、IRU のホームページに、はい、このログみたいなのが載ってるんですよね。
載ってますね。スペシャルステーションの、
う
ん、
そうですよね。
載ってます。はい。
うん、だから IRN のホームページ見ていただきますとね、ここの、いろんなね、IRN の
記念曲がいっぱい
出てるんですよね。はい、うん、ぜひぜひ、ね、一回ね、はい、見ていただく。から、あと、ログサーチしますと、ね、オンラインログ機能があるんで、時局の更新成立してるかどうかもね、ここでね、わかると。
わかりますね。
はい。はい、うん、更新したらね、ちょっとしてやるから見るとね、あ、出たという感じで、うん。これも楽しいですよね。
楽しいですね。はい、実は J1WT を入れていただくとですね、
はい、
10メガで、30メーターバンドで B90IARU と更新してますので、
なるほど、
それが出てきますので、
なるほど、
皆さん見てみてください。
はい、はい、ぜひぜひ皆さんもね、はい、まあ、せっかくの90周年なんでね、皆さんもね、
やってみ
て、いただきたいなと思います。
はい、
次のニュースをお送りしたいと思います。実際の免許人が注意を呼びかけということでね、はい、T88IK、これはパラオ共和国ですね、
はいはいはい、
パラオなんですけど、パイレート機が出現、うん、ということですね。
はい、
はい、で、これどういうことかと言いますと、JF1LUT 石原氏は2015年11月30日月曜日から12月6日日曜日まで、はい、ミクロネシアのパラオ共和国から同氏が免許を受けた T88IK のコールサインで運用を行いましたと、
はい、
しかし運用を終えて帰国途中であった12月6日の16時40分UTC 国際時間ですけどもね、はい、頃から 3.8 メガで同局のコールサインを使用したパイレート局が出現したということ で、
あららら
でヨーロッパの各局と更新していると思うようだということでね、当人はね、この時は日本に帰る飛行機の中だったそうなんで、はい、やってるわけはないということでね、はい、
しかもなんか周波数も7メガからなんですよね、3.8 出てないらしいんですよ、
うん、あ、そうなんです
運用してたのは7から上の場だったらしいんで、
ね
ね、完全に
出てるわけがないと。
そう、出てるわけないと。ということでね、皆さんこれ、ね、更新されたからいたら、これは偽物ですから、
ね、
残念でしたということでね。はい、
そうですね。はい、
ご本人も QRZ.com で、ワーニング、日本語と英語とで出されてますですね、はい、私じゃないよって言われてますね。
はい。
はい。偽物ですということでね。
はい。ご注意ください。
ご注意ください。まあ、QSO してた本人にとって分からないですからね、
そうですね、
相手が自分がこうやって言われたら、もう信用するしかないですからね。
はい。
はいはい、ということでね、皆さんも気をつけましょうということで、
はい、
はい、JA8RYV、 名前は大塚です。
JM8DUY 大塚です
今日はとっても楽しいです。
初めて来ました、とっても楽しいです。
ハムのラジオ。
はい、ということで、
はい、
水戸周辺の講習会情報
をい
きたいと思います。
はい、
すね、まずは JRD 日本アマチュア無線振興協会主催の分です。第4期アマチュア無線技師の講習会です。12月26日、27日、もうすぐですね。
来週ですね。もしかしたら締め切り なってるかもしれないですね。
はい、結構ね、茨城の水戸はね、人気高いんですよね、これ、ね、結構。うん。締め切ってる場合があると思いますんでね。はい。でもそれにもめげず、富永ハムセンターの方にお問い合わせをお申し込みください。はい。電話番号は 029-221-8217。029-221-8217。こちらの方にね、お申し込みとお問い合わせくださいませ。はい。はい。次に1月24日、1月31日、こう2日間なんですけども、これ日立パーソナルさんの主催で、茨城県日立市のホリゾンカミネであります。
はい。
電話番号が0294-229577。0294-229577。こちらのね、日立パーソナルさんの方にね、お問い合わせをお持ち込みください。はい。はい。次に2月14日、2月の21日ですけれども、はい。栃木県宇都宮パルティ栃木男女共同参画センターということでね、
はい。
栃木のハムの通りやってる
場所ですね。
場所ですね。はい。はい。はい、こちらの方は、JAL 栃木県支部の安倍支部長ですね。
はい。はい。
こちらの方にお申し込みお問い合わせください。電話番号が 028-621-1438。028-621-1438。こちらの方にね、お申し込みお問い合わせください。はい。から、第3級の短縮コースですけど、はい、これ4級をお持ちの方が対象ということで、そうですね。はい。1月の10日、こちらはですね、茨城県の水戸市茨城職業人材育成センター、こちらの方にあります。はい。お申し込みお問い合わせは、富永ハムセンター、029-221-8217、029-221-8217。こちらの方にね、お申し込みお問い合わせください。はい。から、4級3級のね、短縮コースはね、全国各地で行われていますのでね、これもね、JRD、日本アマチュア無線振興協会のね、
はい。
ホームページを見ていただいたらと思います。
そうですね。東京なんかも多いです
し、ね。そうですよね。はい。はい、から、2級の講習会というのもやってるんですね。
そうですね。
うん、はい。まあ、そういうところもありますのでね、JRT のホームページをご確認ください。
はい。ありがとうございます。
はい。次に九州企画の主催の分なんですけれども、当面ちょっと水戸周辺ではね、講習会残念ながらないようなんですけれども、リクエストがあればね、検討しますということなんで、ぜひぜひね、ハムラジオの方で結構ですし、まあ、九州企画でもいいし、はい、まあ、リオさんでもいいですね。はい。連絡いただきましたらと思います。
はい。はい、
から、第1級第2級の通信教育もね、九州企画のでやってるそうで、国家試験の実施時期に合わせて募集ということで、はい。次の国家試験、まあ、来年の、
4月ぐらいですね。
そうですね。はい、まあ、それの前に合わせて講習会、はい、ああ、こうじゃないわ。通信教育。
通信教育ですね。
はい、まあ、実施するということでね、はい。よろしくお願いします。からまた来年からプロの特殊無線技師の講習会も始めるそうなんですよね。うん。まあ、アマチュア無線以外にもね、トライするのもいいかもしれませんね。アマチュアはちょっとやっぱりね、アマチュア無線と、出題の傾向も違います
ね。そうですね。アマチュア無線に、この、限った、その関係するとこしか出てこないですけど、うん、プロやるとまた範囲が広がるんですよね。
そうですよね。はい。はい。はい、詳しいことはね、九州企画のホームページでご確認ください。
はい。
から国家試験なんですけども、はい、第3級、第4級はね、随時全国でね、試験を行っておりますんでね。
はい、
その場合はね、事前にね、受験申請というのは必要なんですけれども、はい、東京だけなんですけれども、8月以外の毎月第3日曜日、これはね、当日受付で受験ができるということですね。
いいですね。
はい。詳しくはね、これは日本無線協会ですね。
はい。
日無協と言いますけどね。日本無線協会。こちらのホームページで確認していただければと思います。やっぱりね、当日受付というと持っていくものとか多分あると思います、
ね。そうですね。はい。必要な書類ありますのでね。
はい。はい。から、第2級のアマチュア無線、技師の、はい、平成、27年度なんですけどね。これ12月やるんですけど、まあもう申請終わってるし。
そうですね、もう終わりましたね、
はい。次が多分4月、8月、12月が例年なんで、次はもう4月になるんじゃないかなと思います、
ね。そうですね。
でも申し込みがね、もう、2月。
2月ぐらいには始まると思うんですけど、
うん、そうですよね、はい。結構早いんでね。はい、まあそれに合わせていろんな、ね、先ほどの通信教育とかもね、はい、ありますんでね、ぜひぜひ受けてみてはいかがかなと思います。はい、詳しくはね、日本無線協会、日無協の方でね、見ていただければなと思います。はい、からね、FCC の試験なんですけども、
はい、
来年3月にね、栃木山本伝いで開催するということにほぼ決まりかな。
決まりですね。
そうですよね。はい。はい、まあ、詳しくはね、また栃木山本伝いの、ホームページも載ると思いますし、また、こちらのハムのラジオの方でもね、ご紹介させていただきたいなと思います。はい、
3月の13日だ
と。そうですね。はい。そうですね。はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。茨城県とかね、栃木、福島、千葉ですね。まあ、茨城近辺になりますけども、もし FGC のね、試験のリクエストございましたらね、ぜひ、お便りいただけましたら、開催を検討したいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい。
ハムのラジオ。
ということでね、
ということでね、
はい、いわゆる試験関係のね、
はい、 毎回毎回大変ですけど、そうそうそう一応ね、皆さんに免許を取っていただきたいのでね、はい、お知らせしてます。
そうですよね。はい。はい、ね、今日のお話、JCC ということで ね、はい、あの JCC、JCC でもうついついね、あの、無線の上でね、私、何市なんです、JCC ナンバー何本と言いますけど、ね、これはちゃんとした、ね、アワードということで。
はいはい、それね、なかなかあの集めてる方も最近ちょっと減ってきてるかもしれないですけどね、
うん
うん、ぜひ、ね、そうですよね、あの、た割と楽しいのと、うん、やっぱりね、地名が頭に入るので、
そうですね、
これいいですよ、なかなかね、うんうん、あ、この市の名前聞いたことあるっていうのはね、うん、結構ニュースで見てても出てきますのでね、
リオさんはだいたいどのぐらいの市軍と、
え、私ですか、
さされてます、
ね、あの、国内ほとんどやってないんであ
まり言えないんですがでも何回やってたらそれなりに溜まってる気が
しますね、はい、それなりに溜まってますね、うん、はい、うん、あの、だいたい全部の県とはやっているようですし、うん、市も100は超えてると思うんですが、うん、やっぱり少ないですね、数が、う
ん、なるほど、タマさんいかがですか、
私は一応 JCC500 までもらってます、
うん、はい、すごいな、う
ん、なかなか伸びないんですけど、ただやっぱり伸びなくなった時でも、うん、あの、たまに思い出したように、あの、ソフトでチェックすると、
あ、なるほどね、
はい、
あの、増えてると、
ああ 50プラスいってるっていうので、また申請してステッカーなり、ね、あの、アワードの賞状をもらったりで楽しいですよ ね、 やっぱね、
いいですね、
はい、
ディレクターどうですか、
ディレクター全然数えてないんで分かんないです今
はい、あの、3件もそうです、数えたことがないと、
私だけ
すいません、
いや、私はもうそれに加えて DXCC も数えたことないですから
ねそれは数えてますけどね
DXCC はね、まだ80ぐらいしか行ってないですけど、
うん、あの、最近ね、あの、いろんな、あの、ログソフトとかね、それでやっと分かるようになりましたけど、
そうですね、
昔のキューソルカードは全然分かってないです
はい、今度チェックして数えてみましょう、
そうですね、うん、あの、一応ね、あの、CQ 紙とかね、よく付録で付いてるあのリストありますよね、
あります
CCJ、CG リストとかね、
はい、あります
ね、それに昔チェックした覚えはあるんですけど、ね、
はいはいはい、
それ気になってます、はい、
数えると大変なんですよね、100万
とかね、そうですよね、
はい、
ということでね、
はい、
ね、この放送はね、FM パルルの放送で放送してますけども、同時にね、サイマル放送でも聞けますということで、はい、サイマルラジオはね、パソコン、iPhone、Android などで、よし、パソコン系で全部で聞けますんでね、はい、特にね、最近入れの iPhone、Android、こちらなんですけどもね、レッスンラジオというね、はい、アプリ入れていただきましたね、すぐに聞けますんで、ね、
そうですね、
これ無料のアプリ
で、ね、はい、はい、簡単に聞けます、
はい、はい、から、あの、聞き逃したという時はね、ポッドキャストで配信してますのでね、はい、ハムのラジオ の、 あのホームページ、ないしは、あの、いわゆる iTunes とかのポッドキャストですね、はい、こちらので検索していただくと、ハムのラジオ の、 あの、過去、はい、全てのプログラムが全部載ってますのでね、
ぜひぜひ出てくるのを確認しました、
はい、よろしくお願いします、はい、あの、もしで、これこの回出ないよってまたね、ご連絡ください、
そうですね、うん、もしなかったらご連絡ください、う
ん、たまにね、なんかファイルが壊れるかなんか知らないです
けど、多分私がチョンボしてるとか、
あ、そうですかはい、はい、はい、はい、ということでね、はい、あの、ハムラジオでね、皆さんのお便りとかね、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。送り先はですね、ham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net です。またね、あの、FM パルルのハムラジオ宛てにいただいても結構ですし、から、あの、ハムラジオの、ね、ホームページからもね、投稿できるようになっておりますのでね、
そうですね、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね、今日のね、あの、番組終わりたいと思います。はい、今日のお相手は、JR3QFB39 と、
はい、JG1IPH リオと、
JS3QBP 玉でした、
はい、ディレクター J1WTO 吉原でした
、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
さよなら。